本日は第一ペテロ2章後半からです。自分の満足は求めず、良いことをして苦しもうというお話です。人間は自分よりも大きな器の人、存在を理解できないとある人が言いました。その通りだと思います。天地を作られた神様は、私たち人間にとってはあまりにも大きく、あまりにも偉大な方でいらっしゃいます。器がとても大きいので、私たちは神様を簡単に理解することができないのだろうと思います。神は神秘的で不思議な方なのです。神様に対する理解がさらに難しくなることがあります。それはちょっと難しい話ですけれども、神様は一つでいらっしゃいながらも、そこには父なる神様がいらっしゃれば、子なる神様もいらっしゃる。そしてこの子なる神様、イエス・キリストは、父なる神様の計画に従って自発的に喜んで、そして熱意を持って十字架の死を耐え忍ばれたのです。子なる神様キリストは、父なる神を尊敬し、父を愛し、父を喜ばせようとして自らの命を十字架で投げ捨てられたのです。そして父なる神様は、その命の犠牲をプレゼントとして受け取られました。この方々、つまり神様には、他人から奪うことを喜ぶような、私たちの人間自分中心の論理は通じません。この方々、神様の関心は相手を高めること、自分の利益よりも相手の利益を優先するところにあります。神様同士、お互いが相手を高める、相手の利益を優先するということをされています。それが自己犠牲の愛。愛は忍耐強い。愛はすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。神様同士はそのように美しい関係にあって、完璧な調和を保っていらっしゃいます。ですから、救い主イエス・キリストを信じてその弟子になった者、クリスチャンは、人間でありながらもそのような神様の素晴らしい品性を身につけようと努めていくのです。そしてキリストの弟子の中には、当時、今から2000年前、家で働く奴隷、召使いとして主人に働く者もおりました。その弟子、奴隷たちに、人生の達人であるペテロは次のように進めました。2章18節です。召使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。召使い、奴隷に対する教えだから、自由な私たちには関係ないかというと、そうでもありません。私たちのと職場の上司や所属団体のリーダーや、もしくは学生であれば担任の先生、指導教授との関係がここで問われているのです。人生の達人ペテロは、心から恐れ敬って従いなさいと勧めています。善良で 寛大な上司や指導者だけでなくて、横暴で無慈悲な指導者、上司にも恐れ敬って従いなさいとペテロは教えています。私たち現代人はそもそも身勝手で自己中心的です。自分がそうだからよくわかります。そして心から願うのは楽な生活、楽な宿題、楽な仕事だと思います。そして組織で働くことも嫌います。20代30代の若い男性がお酒を飲んで、夕方酒場に行ってお酒を飲んで、皆さん言うそうです。俺会社辞めて独立するぞ、起業するぞということを言うそうです。この目の上のたんこぶのような職場の上司社長から解放されて、学生時代味わったような自由な生活を取り戻そうということだと思います。ではめでたく自分の会社事業を起こして起業して、名前だけ社長になって、生活も成り立ったとします。お金も時間もある程度自由になって、気ままな生活ができるようになるとします。でそれでその人の人格が成熟するのかというと、そうは問屋が下ろさない。人はほとんどのことが思い通りに運ぶというような自分本位の生活を身につけてしまうと、その人の中身はなかなか成熟しないものです。そもそも自由で勝手気ままな生活ということ自体がある意味罪の表れだからです。神様が創世記1章2章記されている通り、人間を作られた時、どんなふうに人間を作ったかというと、周りの人の面倒を見て、周りの人を喜ばせよう、そういう人間に初めは神様作られたのです。ところが現代では昔あったような面倒くさい人間関係、地域のコミュニティというのが崩れて、周りの人のために心を砕くことが少なくなったと思います。味噌の貸し借りというのは当の昔になくなって、また地域のおじさんが子供を叱るということもなくなり、挨拶さえもままならないというのが現代です。誰か家に訪ねてくると思えば金儲け目的の訪問販売だったり、変な宗教団体だったり、パソコンにいろいろ連絡が届いたとしても迷惑メールだったり、東海道線や東北本線で旅をしても見知らぬ者同士が話をし始めることも少なくなってきました。人と人がお互いの懐に深く立ち入るということが少なくなってきたのです。人間関係は表面的になってきました。それで現代では人が人格的に成熟するという機会が少なくなってきています。勝手気ままな生活、私自身若い頃サラリーマン辞めて、起業して自由を得るということをやってみたことがあります。そうすると人格的成長が乏しいということがよくわかります。そもそもの警告として、楽な仕事を長く続けてしまった人、人とのぶつかり合いがあまり経験しないで済んだ方というのは、人格がちょっと尖ったところが残ってしまって、若い頃の短所をそのまま引きずってしまうということが多いわけです。オーナー社長の御曹司がそうだろうか、もしくはプロ野球選手、仕事自体はきついんですけれども、ファンが増えてチヤホヤされると私生活が乱れて、練習以外では気ままに過ごしてしまう。年はとっても残念ながら中身がちょっと未成熟という人が起こると思います。 逆に理不尽な上司の下で厳しい仕事に耐えてきた人は人格が成熟していくものです。現代社会ではその一つが組織で働く厳しい職場で耐えるということかもしれません。誰も好んで苦しんでみたいと思う人はいません。しかし忍耐するときに人は成長するわけです。そしてその人格的成長というのが死んだ後永遠の御国に入ってから祝福されるものです。イエス様を信じて罪許された人は死後の永遠の命が約束されていますけれども、そこに今頑張って働いて稼いだお金も財産も持っていくことはできませんが、投与した人格は持っていくことができるのです。忍耐が報いられる場が備えられています。組織で働く以外でも人格を円熟させるような場が他にもあります。二つ目、挙げるなら結婚です。人は結婚の枠内で自分の深刻な欠陥というか悪いところをお互い見せ合う、長時間にわたって見せ合うことになります。そもそもが罪人だからです。そうするとお互いの短所から逃げ隠れできずに共同生活を営むことになります。それで相手が愛情を持ってこれ直した方がいいんじゃないっていうふうに指摘されれば、その致命的な短所を直す絶好の学校として夫婦生活が機能することになります。でこれは3章の話ですので来週もう少し詳しくお話しします。以上の通りですから、ペテロは次のように進めます。自分を甘やかしてもくれるような善良で寛大な上司や指導者だけでなくて、無慈悲な横暴な目上の方々にも心から恐れ敬って従いなさいというのです。そしてペテロは2章9節で次のようにさらに次のように記しました。不当な苦しみを受けることになっても神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。甘やかされるのが好きな現代人の感覚から正反対の教えに真理があるのです。続いて20節、罪を犯して打ち叩かれそれを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受けそれを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。良いことをして苦しむ、これが究極の信仰生活だというのです。例えば短時間のうちにとても質の高い仕事を成し遂げた、これで終わった、達成感に浸っていると上司からそんな短い時間で終わるんだったらもっとやってよと言われます。それで仕事が雪だるま式に増える、苦しむ。しかしこうして苦しむのが神の御心だと教えています。能力がある人は他の人の2倍か3倍働け、多く与えられたものは神から多くを求められるのです。2年半前またラグビーのワールドカップを戦った日本代表チームについて振り返ってみたいと思います。ヘッドコーチのエディ・ジョーンズ氏の指導というのは選手から見て理不尽な内容も少なくなかったのだろうと思います。本番の試合のどんな局面よりもきつい最悪の状況で練習を積み重ねてきた。で彼は選手を褒めて伸ばすのではなくて試練を与えて選手を伸ばそうとした。地獄のトレーニングとも呼ばれました。でエディ氏曰く、日本チームを愛している、だが選手に愛されたいと思うことはない。で彼らは練習という善を行いつつ苦しみに 耐え続けました。でそれが神の御心にかなったわけです。ラグビーのワールドカップで24年ぶりの勝利を挙げました。で勝った相手というのは圧倒的な実力差を持っていた南アフリカだったということです。私たちの日常で良いことをして苦しむ、どういう場合があるでしょうか。例えば礼拝の最後には教会で献金がありますけれども、これは苦しむことですよね。で献金をしてまず減るのが自分の小遣いだからです。お出かけ帰りに喫茶店でお茶飲みたいなとか、ホットケーキ食べたいなと思っても、ちょっと多めに献金しちゃうとそのお金がなくなる。こうやって苦しむこと自体が神の御心にかなっている、神の恵みであると教えられています。21節、あなた方が召されたのはこのためです。というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。模範というのは元の言葉では習字のお手本という意味で書かれています。イエス様を信じて罪許され永遠の命をいただくことは人生の中で最も美しいことだと思いますけれども、さらに地上での人生では罪許されるだけでなくて、キリストに倣って良いことをして苦しむ祝福までも与えられているのだよというのです。自分の満足を求め続ける勝手気ままな人生ではなくて、神様のため、また周りの人の必要を満たすために苦しむ人生が美しい人生なんだと教えています。ローマ人への手紙15章1節にもこのような言葉があります。自分の満足を求めるべきではありません。3節、キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。私たちの親分であるイエス・キリストは地上では人になかなか理解されない、そういう人物でした。多くの人から蔑まれ、バカにされる人生をも歩まれました。私たちがもしイエス様のように蔑まれ、バカにされでもしたら、警察や裁判所に訴えたり、学校であれば学校の先生に言いつけたり、名誉回復と損害賠償を求めることになると思います。しかしその救い主イエス・キリストは23節の通り、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりましたとあります。しまいには24節、十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいましたとあります。自己中心的な現代の私たちは勝手気ままな生活を求めるものですけれども、食べたい時に食べ、行きたいところに行きたい時に行きたいところに行く、そういうものを求めていますけれども、他人の2倍働かされるとすると昆虫畜生と思ってしまいます。非常に高いレベルのスポーツ選手であったとしても、エディ氏の指導を受けるようになると、なんで理不尽な練習するんだと思うことになります。または教会でちょっと多めに献金するだけで、そんなことしたら美味しいもの食べられなくなっちゃう、思ってしまいます。その程度のことですぐ私たちの忍耐力っていうのは干上がってしまうものなのです。恥ずかしい十字架の死を耐え忍んだイエス・キリストの忍耐とは次元が違うものなのです。イエス様のそれに比べる私たちの忍耐はとても小さなものに過ぎません。24節には次のような御言葉もあります。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。 そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。イエス様は十字架にかかってその肉の傷から血を流して死に、私たちの代わりに神の呪いと裁きを受け止めてくださったのです。それによって私たちは、ああ昔こんな悪いことをしちゃった、こんな失敗をした、そういう罪悪感から解き放たれて、過去のことでもう自分を責めなくていい、癒されていくのです。主イエスキリストが受けられた傷によって私たちは癒されるのです。同じようにもし私たちもイエス様に倣って良いことをして苦しむのであれば、それが御心にかなって、私たちの痛み犠牲が誰かの癒しとなることでしょう。前後しますけれども、2章の11節に戻って11節を読みします。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。この地上で私たちは、あたかも外国人であるかのように旅人の生涯を送っています。旅人というのですから、最終目的地はこの地上にはないということなのです。目的地は天国にあるのです。死後にたどり着く永遠の御国に行くまでの間、本住まいではなくて仮住まいの寄留者としての毎日を過ごしています。だからそんな状態なんだから、自分の欲望や下心に振り回されて、せっかく神様が捉えてくださった魂を、この尊い魂を汚さないようにしなさいとペテロは教えています。医師の日野原茂明先生が、食べ放題のレストランに行ったら決して元を取ろうなんて考えない方がいいよと記されています。3000円払う店であれば1500円分ぐらいで満足しなさいというのです。で、元を取ろうとしてたくさん食べると生活習慣病になって体を壊すからというのです。そのように私たちが あまりにも自分の欲望に素直な人生を送ってしまうと、人格の成熟を遅らせ、魂をもダメにしてしまう、ペテロは教えています。13節、主のために全て人間の立てた制度に従いなさい。車に乗って急いで移動している時には、どうして最高時速が60キロなのだろうかと疑問になります。税務署から税金払えと紙が届くと、どうしてこんなに高い税金払わなくてならないのと思います。腹立たしく思います。それでこんなのなくなっちゃえばいいのにと思いますよね。イエス様が地上の権力を超越された方なので、もうイエス様信じたら国とか地方公共団体を無視していいのではないかと思いきや、実はそうでないというのです。地上は罪人で満たされた場です。で、その罪深さを収めるために神様が統治者、皇帝、総督を置いた、神様が地上に政府を置かれたというのです。で、その目的は14節、悪を行う者を処罰し、善を行う者を褒めたたえるためです。政府にだって誤りはありますけれども、従いなさいと教えています。イエス様も税金を納め、ピラトの裁判に服されたのです。車の最高時速が60キロであるので、交通事故は実際抑えられています。税金を払っているおかげで道路は整備され、子どもは学校に通えるようになり、泥棒は警察が取り締まってくれるようになっています。天地創造の神は秩序の神であって、決して無政府状態を喜ばれる方ではないのです。ただ例外もあります。もし政府がイエス様に対する信仰を捨てるようにと迫られた場合には、 そこまで応ずる必要はないと聖書は教えています。17節、すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。西郷隆盛が好んだ敬天愛人、つまり天を恐れ敬い、人を慈しみ愛すという言葉と似たような内容になっています。自分の必要を満たすよりも神様を喜ばせ、また周りの人の必要を先に考える、そういう習慣が私たちを成熟させ、天国での祝福を引き出すと教えているのです。本日は第一ペテロの2章から、自分の満足は求めず良いことをして苦しもうというお話でした。勝手気ままな生活を求めるのではなくて、キリストの模範に倣って理不尽な要求にも応えて苦しみを耐え忍ぼうではありませんか。現代人の願いとは全く逆の環境にあって私たちは成熟する、そして神に喜ばれるからです。キリストが受けた傷が私たちの癒しになったように、私たちの苦しみも巡り巡って周りの誰かの癒しになっていくことでしょう。お祈りします。天の父なる神様、罪深く身勝手な私たちの思いをどうぞ許してください。良いことをして苦しむことがあなたの御心にかなうと知りました。どうぞ私たちの決心を強め、良いことをし続ける忍耐力を与えてください。そしてどうか私たちの苦しみが周りの方々にとっての癒し、祝福につながりますように、私たちの献金が弱い立場にある方々にとっての喜びに変えられていきますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。